どうもおはようございます。マイクです。ラジオ全キャスト6月21日日曜日の朝7時台をお届けしていきます。今日はテック界隈でもかなりホットなエージェント時代の開発スタイル、周りの記事がずらっと並んでいます。この時間は全で今日トレンドになっている記事をゆっくり噛み砕きながらご紹介していきますね。さて今日は全部で5本の記事をご紹介していきます。エージェントとソフトウェア工学の基本、ローカルでのメモ術、ドメイン知識の置き場所、マークダウンの賢い読み方、そして最後は自分の開発スタイルを AI と一緒に掘り起こすというなかなか渋い一本までバラエティ豊かに揃ってます。それでは一つ目からいきましょう。まず一つ目は WIKE、 エージェントがコードを書く時代だからこそソフトウェア工学の基本を捨てちゃダメだよという Tips 集の記事です。今コードを書いてくれるエージェントがだいぶ褐色になってきて、テストを書かなかったり設計をちゃんと考えなかったりしても、一見開発がものすごいスピードで進んでるように見えることが増えてきてますよね。でもこの記事の筆者はそういう時代だからこそソフトウェア工学の基本的な習慣をちゃんと守らないと後から地獄を見るよという話を具体的な Tips の形で整理してくれています。キーワードになっているのが、まず検証可能な要求、 Done、 つまり終わったと言える状態を曖昧な言葉じゃなくて具体的なコマンドとか確認できる結果で定義しようという話です。例えばこの機能が終わったの代わりにこのコマンドを叩いたらこのレスポンスが返ってくる、このテストが全部パスしているといった機械的に確かめられる形で Done を決めておく。エージェントに任せる時ほどこういうルールが効いてくるよねという指摘ですね。それから一つのプルリクエストに理由を一つだけ入れるという小さな変更の原則、あれもこれもと詰め込まず、この PR はこれをこう直したいから存在してるという理由を一つに絞る。こうするとエージェントが出してきた変更に対してもレビューやロールバックがすごくしやすくなります。テストについては契約として必ず実行するという表現をしていて、テストを単なるおまけじゃなくてこのシステムはこう振る舞うという約束ごとを確認する場として扱おうと言っています。さらに権限とかファイルアクセスの範囲といった境界をちゃんと明示することも重要。どこからどこまで触っていいのかを決めておかないとエージェントが良かれと思って変えてほしくないところまで書き換えちゃうみたいな事故が起きちゃいます。面白いのが設計判断をチャットで流さないというポイント。エージェントや人間とのやり取りってついチャットに書きっぱなしにしがちなんですけど、そこに重要な設計の判断が混ざっていることがありますよね。この記事ではそれをアンダーバードックスディレクトリとか ADR 的なドキュメントとしてリポジトリに残しておこうという提案をしています。リポジトリの中にきちんと追跡可能性を持たせることで後から来た人や別のエージェントもその判断の経緯を追えるようにしようというわけです。他にもファイルやドキュメントごとに役割をちゃんと分けること、型チェックや静的解析を強制すること、エラーは握りつぶさずにできるだけ早く分かりやすく失敗させること、それから将来のための抽象化を安易に入れない、いわゆるヤグに、いらないものは今は作らないっていう考え方、さらに CI で動かすコマンドとローカルで開発者が叩くコマンドをできるだけ一致させること、そして自動レビューは前処理として活用しつつ最終判断は必ず人間が行うこと、本番操作や危険な操作は必ず人間の確認を通すことなどなど、結構盛りだくさんのチェックリストになっています。最後にそれらのルールや習慣を agents.md のようなガイドファイルだったり SOP、アンダーバードックス CI の設定ファイルなど、リポジトリの正しい置き場にちゃんと書き込んでいこうとまとめています。そうすることでエージェントの速度は活かしつつも、後からでも直しやすいコードベースを維持していこうという提案なんですね。エージェントにがっつり仕事をさせているチームほど刺さる内容じゃないかなと思います。続いて2つ目、こちらはちょっと毛色が変わって、ローカル環境でメモを書き散らしたいんだけど、オブシディアンとかマークダウンだとなんか構えちゃうんだよなという悩みから始まる記事です。筆者は日々の作業メモを取るときに、オブシディアンとか普通のマークダウンエディタだと多機能すぎたり、見た目を整える方向に意識がいってしまって、とりあえず今日の作業を書き殴るには向きにくいと感じているそうです。そこで比較対象として出てくるのがコセンスというサービス。ここでは箇条書きをとにかくどんどん追加して、必要になったらページを分けていくみたいな書き心地がすごくいいと評価しているんですね。ただコセンスは SaaS なので、どうしてもネットワーク越しでちょっと遅かったり、業務利用利用の制約があったりして、この感覚をローカル環境で再現できないかなと考えたと。そこで筆者が自作したのが VS Code の拡張機能 VS Code SCB です。この拡張では .scb という独自の拡張子を持ったファイル形式を用意していて、ルールはすごくシンプル。1インデント1スペースの箇条書きという決まりにして、余計な装飾はほぼなし。さらに鍵括弧でリンクっぽく書いて、シフトプラスエンターを押すと、その名前の別ページへジャンプするというコセンス風の記法を実現しています。このおかげで例えば2026年6月21日の作業ページをさっと作って、そこにガッと書き殴る、ある程度溜まってきたら、このタスクは専用ページに逃がそうとリンクを作って別ページに切り出す、そういうラフな整理がしやすくなります。さらに筆者はここに生成 AI、 例えばクロードのようなツールを組み合わせることで、自分だけの一時的なワークスペースを育てていけるんじゃないかと考えています。日々のメモを .scb で貯めていって、その一部を AI に投げて要約させたり、次のタスクを整理させたりする、そんな風にがっつりしたナレッジベースではなく、作業中の頭の中をそのまま支えてくれるメモ環境をローカルで軽く実現しようという試みですね。作業ログを取るのが好きな人にはかなり刺さりそうな記事です。3つ目の記事はまた少し視点が変わって、リファクタリングにはドメイン知識がめちゃくちゃ大事だよねという話からスタートします。でもそのドメイン知識をどこに保存するかを間違えると、時間が経つにつれて情報が腐っていって、 AI も人間も正しく判断できなくなると指摘しています。ここで筆者が提案しているのが、開発に必要な知識を How、What、Why、Why not の4種類に分けて、それぞれ腐りにくい場所に分散しておこうという整理です。まず How、 どう動くか、どう実装されているかという部分、これはなるべく自己説明的なコードの中に埋め込んでいきましょうと。つまりコードを読めば動きがわかる状態を目指すということですね。次に What、 何をすべきか、これは実行して確かめられるテストコードに持たせるのがいいとしています。この機能はこういう入力に対してこういう振る舞いをすべきだっていうのをテストに書いておけば、仕様が変わった時にも自動的にどこがずれたかが分かります。そして Why と Why not な、そういう設計にしたのか、そして別の案をなぜ採用しなかったのか、この2つについては書き換えない前提の ADR、 アーキテクチャディシジョンレコードに記録しておこうと提案しています。これによって過去の判断や却下された案も含めて、その時どう考えていたのかを後から追いかけることができます。逆にやらない方がいいよとされているのが、自然言語で長々と書いた仕様書や How を説明するドキュメントを唯一の正解として扱うこと。コードから導き出せることを別のドキュメントにも書いてしまうと、必ずどこかで更新漏れが起きてズレが発生します。そういうものを正本、つまり唯一信じる情報源にしてしまうのは危険だと、この記事では強調しています。エージェントを活用する時代になると、この問題はさらに大きくなります。AI のコーディングエージェントは、テキストやコードを大量に読み込んで判断しますが、その元になる知識が腐っていると、当然アウトプットもおかしくなってしまいます。そこで筆者は、テストや型、ADR のように機械的に検証できたり、比較的構造化されていて、解釈しやすい価値で知識を配置することが、ドメイン知識を長期的に守る鍵になると締めくくっています。知識をどう書くかだけじゃなくて、どこに置くかが重要だよというメッセージですね。ドキュメントを書きがちな人ほど、一度立ち止まって考えたくなる内容だと思います。4つ目は、マークダウンの世界から、でかい仕様書とかリードミーを LLM が読む時のコストをどう減らすかという、これもまたエージェント時代っぽい話題です。ここで紹介されているのが CLI ツール、MD2 インデックス。マークダウンの見出し構造をうまく利用して、必要なセクションだけ可視く読むための仕組みを提供してくれるツールです。MD2 インデックスがやってくれることは大きく2つ。1つは、マークダウンを解析して、見出しだけを集めた目次、インデックスを JSON として出してくれること。もう一つは、見出しごとにその直下の本文ブロックを切り出して、セクションとしてまとめた JSON を出してくれることです。The news to high mind says, LLM race that mods, mogs だけ wonders, they do not shortcut us, is testament congruent truth to worth of the sign Gregory's. Do it, she's straight, send you all this action だけ見バタン。全部のマークダウンをまるっと投げるのに比べて、コンテキストのトークン使用量を 80% から 98% くらいまで削減できたという話も紹介されています。余計な情報を読み込まない分、回答の精度も落ちにくくなるというメリットもあります。さらに、グレップなどの単純なテキストツールでは扱いにくいケースも専用ロジックで処理してくれます。例えば、この見出しからどこまでが本文なのかという範囲の取得。シャープ記号で書かれた見出しだけじゃなくて、セット X 形式の見出し、イコールやハイフンで下線を引くスタイルですね。にも対応。コードブロックの中に出てくるハッシュ記号は、見出しとしてカウントしないようにするといった細かな配慮も入っています。また、目次用に書かれているインラインの記号を取り除いて、すっきりしたインデックスにしてくれるという工夫もされています。加えて、GitHub Skills 経由で MD2 インデックスリードという仕組みを使うと、エージェントが大きなマークダウンに出会った時に、自動でインデックスの取得とセクションの選択を行ってくれる構成も用意されています。もし MD2 インデックスが使えない環境だったとしても、そこではグレップと部分的な読み出しに自動でフォールバックするような設計になっていて、どの環境でもなるべく可視く読みたいところだけ読むという動きを実現しようとしているんですね。人間の開発者にとっても、大きなリードミーとか使用書を読むときに、とりあえず目次見て必要なとこだけ開きたいというのは同じなので、LLM 向けの工夫がそのまま人間にも便利というタイプのツールだなと感じました。そして最後、5つ目の記事です。これはちょっとエッセイ寄りのオピニオン記事で、自分の開発スタイルや考え方をAI とのログから掘り起こしてみたという内容になっています。筆者はクロードコードとの会話ログを長い期間にわたって保存していて、そのセッション数がなんと700以上。それらをまとめて AI に読み込ませて、 自分は普段どんな原則に基づいてフィードバックしたり設計の判断をしているのかを抽出させたそうです。そこで浮かび上がってきたのがいくつかの一貫したエンジニアリングの姿勢でした。例えば調査はできるだけ広く行うけれどアウトプットとして書くのは本当に必要な部分だけに絞る、あるいは人の注意力に頼らず型や静的チェックといった仕組みでミスを防ぐ、また議論ばかりするのではなくとりあえず動かして確かめることを優先する、試行錯誤用の場とチームで共有される成果物の場をちゃんと分けておく、さらに文書やエラーメッセージは常に受け手のために設計する、レビューする人や将来の自分が読みやすいように意識するといったポイントです。これらは筆者の中ではなんとなくの好みや癖として存在していたものなんですが、 AI に大量のログを読ませてパターンとして抜き出させることで自分の無意識の判断基準がはっきりと言語化されてきたと振り返っています。その結果ぼんやりした信念が整理されて自分にとっての原則として見える化できたというのがこの取り組みの一番の面白さだと語られています。エージェントと一緒にコードを書く時代だからこそ自分は何を大事にしているエンジニアなのかを改めて見直す、そんなきっかけになりそうな記事でした。というわけで今日の全キャストは5本の記事をご紹介しました。ざっとおさらいすると、まず1つ目はエージェントがコードを書く時代でも絶対に捨てちゃいけないソフトウェア工学の基本的な習慣の Tips 集、2つ目はコセンス風の書き心地をローカルで再現するために VS Code SCB という VS Code 拡張を自作した作業メモ環境のお話、3つ目はドメイン知識を How、What、White、Why Not に分けてコードやテスト、ADR にうまく分散して配置しようという知識設計の話、4つ目はマークダウンの見出し構造を使って LLM が必要なセクションだけを読むための CLI ツール MD2 インデックスの紹介、そして5つ目がクロードとの700以上のログから自分の開発スタイルを AI に言語化させてみたというオピニオン記事でした。それぞれの詳しい内容や気になったポイントへのリンクはショーノートにまとめてありますので、気になった方はぜひ後でチェックしてみてください。この番組全キャストでは皆さんからの感想やシェイこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。番組を聞いて思ったことや実際に記事を読んでみての気づきなんかもぜひ気軽に送ってください。それでは今日はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はマイクでした。また次回の全キャストでお会いしましょう。お聞きいただきありがとうございました。